今朝は小金牧師より引き換え得た救い、引き換えて得た救いと題して、新約聖書マルコの福音書15章1節から15節、ここから御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書15章1節から15節です。新約聖書マルコの福音書15章1節から15節です。ではお読みいたします。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老立法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトはその祭りには人々の願う精進を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし祭司長たちは群衆を扇動して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言い合わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した。
改めまして、皆さんおはようございます。そして、ライブ配信で礼拝を捧げている方々もおはようございます。今朝は、今週は受難週です。そして今朝はこのイエス様がたどられたこの受難を思い巡らしながら礼拝を捧げています。イエス様が十字架にかかる日に、この向かって一日一日をたどるのが受難週。月曜日、この日曜日にはイエス様は、シュロの方を皆が振ってロバに乗ったイエス様、コロバに乗ったイエス様がエルサレムに入場する、その日から受難週は始まります。月曜日、火曜日、そして水曜日、杉越の食卓、木曜日、裁判が行われ、そしてイエス様が十字架にかかり葬られ復活する。来週の日曜日は、イースターの礼拝になります。このイエス様が十字架に向かう一日一日を過ごす週でありますが、受難というのは苦しみや災いを受けると、そういう意味です。受難というのは、今まさに世界中が受難に 合ってるんではないでしょうか。受難の苦しみが世界中を覆っています。新型コロナウイルス、この感染拡大が政治や経済や教育、社会、マスコミのこの全領域で猛威を振るっています。飲食やまあサービス業の方々は本当に叫び、悲痛の叫び声をまあ上げて訴えていました。あるいは製造業が休業したり、また多くのこのレジャー施設なども困窮し、宿泊施設などはまあ廃業に追い込まれたというニュースもいくつも耳に飛び込んでいます。いろんなところで悲鳴が上がっています。私もテレビを見ながらですね、大河ドラマ見たりしてるんですが、これ最後まで見れるのかなとちょっと思うようなことがありました。撮影現場ってどうなってるんだろう、大丈夫なんだろうか、まあ、そんなふうに思っていましたら NHK の方からこの2週間か3週間か撮影を自粛するというようなニュースも報道があり、ああやはりどこもそのような緊迫した状況にあるんだなと思いました。今までも未曾有と言われたこの自然災害など、まあ、危機的な状況に見舞われることは数々でした。けれどもその時にはどこかの国やどこかの町から支援物資が送られる、どこかに助けてくれる国や人が、まあ、いましたけれども、今回は世界中どこを探しても私は大丈夫だから、私たちは大丈夫だから支援に駆けつけましょう、また支援物資を送りましょうと言ってもらえる国や、まあ、人というのは一つもないんですね。一つもありません。世界中の人が助けを求める側にあって、支援できる立場の人たちは一人もいない。世界中が今困窮しています。同じ立場に立たされています。地上に助けを求めることのできるそのような存在が見出せない窮地にこの追い込まれています。そのような中で本当に人間のこの無力さを痛感させられますけれども、なんとかこの状況を乗り越えよう、打開していこうという力を振り絞った結束力というものも同時に生まれてきているのも事実です。まあ、しばらく前にはあの感染拡大が危ぶまれている、まあ、医療崩壊が起こっているこのイタリアでマンションの住人たちがこう外に一歩も出れずに、この窓の外に、窓にのから外に向かってみんなが一緒に歌っているという報道を見ました。またドイツではみんながこの散らばってその窓に向かって、この楽曲を弾くものと人の曲に合わせて歌っている、互いが互いを励ましているというニュースも見ました。世界中のお医者さんや看護師さんたちは他人の命を守るために自分たちの生活を犠牲にしています。この日本でもそのようにして医療従事者の方たちが身を粉にしてその危ぶまれるこの医療現場で働いてくださっています。アメリカでは家から出られない人たちが主にこのニューヨーク州が大きな感染拡大が広がっていると毎日のように報道されていますけれども、お気に入りの自分のお気に入りのレストランが潰れないように食券を前もって購入して、そして、そのお店を助けたり医療現場の人たちを励ますエールを決まった時間にみんなで送ったり、隣人を助けるための行動が各地で起こっています。みんなウイルスと戦いながら希望を高める行動に出ている。それを知るときに何か大変な状況の中でもこう頑張ろうという思いに駆り立てられます。離れていてもつながっている、まあ、そんなタイトルを挙げてニュース報道がされていました。 離れているからこそつながっているという、その結束力、力というものを握りながら、それぞれが奮い立っているような、まあこの数週間、数ヶ月を過ごしています。まあ、世界が協力してワクチン開発、なんとかこの新型コロナウイルスのワクチンを見出そうとして、世界中でその取り組みがなされています。まあ、日本の富士フイルム富山化学から出ているこのアビガンという薬が、まあ、軽度の感染者に、まあ、効くんではないかとして、治療薬として効くんではないかと、まあ、すでに臨床研究が始まっているということも聞きました。そして今後この薬を希望する世界のどの国に対しても、このアビガンを希望する国には無料で、提供しましょうという申し出をしたところ、今30カ国からその薬を欲しいというような要望があることも聞きました。そこで、まあ、治験が進み、その薬が元になって、まあ、新しいワクチンが生まれていくのではないかという期待もあります。まあ、それぞれがそれぞれの思いでこの状況の中祈りながら、そしてこの神様という存在に目が向けられるような時ではないだろうかと思います。まあ、そんな中で世界中のクリスチャンがこの受難週の礼拝を捧げているんですね。特別な思いだと思います。今までイエス様が受難なさったこの週の礼拝は毎年持たれていましたけれども、世界で今同じ神様を見上げてイエス様がたどられたこの受難のメッセージを特別な思いでこの聖書を開き祈っているのではないかと思います。外に出られない人は自分の家で、また出られる人は、まあ、教会やその集まる中で、世界中の教会でイエス・キリストが十字架に向かわれたこの受難を、また今自分たちが本当に十字架に向かうような苦しみの中にある自分たちの姿を重ねながら、この礼拝を捧げ、また絞り出すようにして祈りを捧げているだろうと思います。世界中で同じ神様に向かって同じ祈りが捧げられている、まあ、そう思うとですね、何かこう力強さというものを感じます。主もその祈りを聞いてくださっている。自分の小さな祈りが、まあこの吹けば飛ぶような小さな存在のこの祈りがですね、世界中で結束して同じ神様に向かって祈られているんですね。私たちも心からこの状況下の中にあって必要を覚えて取り出し祈るものでありたいと思います。アメリカでクリーニング屋を営む誠実なクリスチャンな方がいました。ある日一人のお客さんが、自分が大事にしていた服がなくなったと言ってこのクリーニング屋さんを疑いました。あのクリーニング屋に預けたら服が盗まれるぞ、そのように町中に悪い噂を流しました。まあ、こんなことをされたら商売は上がったりです、死活問題です、あそこのクリーニング屋さんに行くのはやめておこう、まあ、そんな噂が噂を呼んだならば、お客さんが来なくなったらばお店を閉じなければならなくなります。しかもこのお客さんはクリーニング屋の主人のところに毎日通って自分の服を返せと文句をつけて嫌がらせをしました。このクリーニング屋の主人はこのお客さんに対して、またこの言動に対して、なんてことをしてくれるんだと憤って声を荒げたり態度を荒げたりすることは一つもありませんでした。いつも通りの穏やかさで、自分はしてもないことをしたというこのお客さんに向かって、私は盗んでいません、私は盗んだということなどありませんと、まあ、謙遜にこのお客さんに 答えて、いたそうです。数日後、散々悪口を言ったその客の家で亡くなったはずの服が見つかりました。クリーニング屋に出して亡くなったと勘違いしていたその服はずっとクローゼットの奥の方にしまってあって、亡くなったはずの服がその奥のクローゼットから見つかったんです。そしてその服を見た瞬間、あんなに疑って罵倒したあのクリーニング屋の主人なのに、彼は一つも言葉を荒げずに、いつもと変わらずに穏やかに謙遜に自分に対して接してくれていた。それをこのお客さんはそのクリーニング屋の主人の態度に心を動かされました。どうしてあの主人は疑いをかけられたのに、いつもと変わらずに、ただただ私はしていませんよと、あのように穏やかに答えることができたんだろうか。このあとこのお客さんはクリーニング屋の主人がなぜそうであったのかということを思い巡らしました。そしてこの人の変わらない姿勢には、この人が信じているイエス・キリストというお方に関わるんではないか、このイエス・キリストという方はどういう方なんだろうかと思うようになって、教会に通い始め聖書を開くようになり、そしてこのお客もイエス様を求めるようになりました。そしてこの人はイエス様を自分の救い主として心にお迎えして、自分もあのようになりたい、そして自分はこのような人を疑いにかかるようなものだけれども、それを許してくれた主人の姿にイエス様の姿を見出して、そしてクリスチャンになりました。もし皆さんがこのクリーニング屋の主人であったらどうされますか。やってもないことをやったように罵倒され、風評被害、あのとクリーニング屋に行ったら物が盗まれるぞとこう噂を流され、でも態度を変えなかった。もし皆さんがこのクリーニング屋の主人だったらどうされるでしょうか。このような時どう反応するでしょうか。今朝マルコの福音書15章を開きました。引き換えて得た救いという題で見ましたけれども、まず第一番目にここから見たいものは、不当な裁判があったということです。不当な裁判がありました。まあ、今週は受難週、そして来週はイエス様が復活された復活祭、イースターです。イエス様はあの杉越の祭りの食卓で弟子たちと食事をとりました。これが最後になりました。最後の晩餐です。そしてイエス様はそこで大切な話を弟子たちに話した後、夜遅い時間、この月夜が照るような道のりを歩いてオリーブ山に弟子たちと一緒に向かいました。オリーブ山のこのゲッセマネの園という場所には、イエス様がたびたび通った祈りの場所がありました。そこでイエス様はもだえ悲しんで祈ったとマルタイの福音書には書いています。我が父よ、できますならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。そばにいた弟子たちはイエス様の悲しみをよそに眠りこけていました。イエス様この祈りをですね、血の汗が滴ったと書いていますが、振り絞って天のお父様に祈りました。 我が父をできますならこの杯を私から取り除けてください。十字架にかかる、それを何とか取り除けてください。罪人とみなされてあの十字架にかかる、その杯を私から取り除けてくださいと。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようにしてくださいと、こう祈って、そして祈り終わると、イエス様はまっすぐに立って目を前に向けます。眠りこけた弟子たちに言うんですね。立ちなさい、さあ行くのです。私を裏切る者がやってきました。イエス様はまっすぐ見た目の先には、自分を裏切る者たちがやってきました。向こうからはこの松明を手にした、剣や棒を手にした大勢の群衆と、この民の長老、祭司長といったこの宗教指導者たち、主要な人物です。そしてその先頭には、さっきまで一緒に食事をしていたあの十二弟子の一人であった、三年半寝食を共にしたあのイスカリオテユダが、その先頭に立っていました。このさっきだった異様な雰囲気に恐れて、そばにいた弟子たちはみんな蜘蛛の子を散らすように逃げていきます。残されたのはイエス様ただお一人でした。イエス様はこの後捕らえられて、大祭司カヤパという人の家、この庭園にまで連れて行かれます。そしてそこで議会、サンヘドリンという議会があるんですけれども、その議会で論じられるんですね。裁判を受ける準備をそこで始められました。罪があるか否かの裁判をそこで受けます。指導者たちはイエス様を死刑にするための訴えと証拠をつかもうとしますけれども、一致した証言が見つからないんですね。そして周りにいた者に偽証させて、ないことをあることのように偽証させて、そしてイエス様の口から不利なこの言葉を引き出そうとして、そのようにイエス様にも言葉を投げました。この時イエス様はこの扱いに対して何も弁明しなかったんですね。先ほどのクリーニング屋の主人と似ています。黙ったまま応じません。ただ一つ、この大祭司がこう聞いたんです。あなたは神の子キリストか、民が待ち望んだメシアか。そう尋ねられた時だけイエス様はこう答えました。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずですと。こんなに緊迫した状況の中でこの言葉を発するのは、イエス様にとって大変不利なことでしたけれども、イエス様はこの大変不利なことでも確かなことだけに口を開いたんです。これを聞いた大祭司、また周りにいた者たちは怒り心頭に達して、神を汚すこの者は死刑に当たると群衆を煽って罪に定めました。ここにいた人々はこの後イエス様に唾を吐きかけて、そして誰がやったかわからないようにイエス様の顔に覆いをかけてですね、外側からこの拳で殴ったり蹴ったりしたんです。さあ誰がやったか言い当ててみろと、無抵抗のイエス様に対してそのようにしました。罵りました。イザヤ書の53章、イエス様がお生まれになる700年前の預言者イザヤは、このメシアが来られた時に このようにして扱われる、このようにして十字架に向かわれるという予言を53章でしていました。その7節をアウトラインにも挙げていますので一緒に読みたいと思います。53章の7節です。はい。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。まさにイエス様の姿です。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだけれども口を開かない。私はそんなことをしていないと口を開かない。まるであのほふり場に引かれていく子羊や雌羊のようだと。イエス様のこの沈黙はすべての罪を身に負うためでした。救いを完成するためでした。イエス様がこの時自分の目にしていたものは、今目の前で自分たちを痛みつける人々や、また自分に負わされた苦しみ、それをイエス様は見ていたんではなかったんです。イエス様がこの時目にしていたのは、これからご自分がかかられる十字架によって全ての人の罪が許されること、そして救いの道が完成されること、その道を通って人々が救われるという姿。イエス様はその道を、その姿をこの拳で殴られる現場で見ていました。ヘブル書の12章の2節と3節もう一緒に読みたいと思います。ヘブル12の2節3節、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。復活されてイエス様は栄光の体をよみがえって天の父のお父様のもとに戻られました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれたことのこ、か、こ、忍ばれた方のことを考えなさいと。それはあなたが、あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですと。私たちも同じような扱いを受けることがあるでしょう。あのクリーニング屋の主人のように。けれども信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。イエス様は私たちのために、私たちの救いの道を完了するためにその道のりを忍んでくれました。それは私たちの心がいつも元気であるように、疲れ果てることがないためでした。このカヤパの庭で、この議会、サンヘドリの議会が開かれている夜通し最中に、あの十二弟子のペテロ、一人の十二弟子のうちのペテロが、裏切ったんですね。3回イエス様を知らないと言いました。イエスなど知らないと否定するんです。裏切るような言葉を口にしたのはこの場所でした。夜通しこのようなことがあって、そして自分たちに裁きの権利を持っていなかったユダヤ人、この統治国であるローマしかこの裁く権利はなかったんですね。このローマの 統治国だったローマの総督ピラトのもとにこの後イエス様を引き渡します。第2番目はピラトに引き渡されたイエス・キリスト。15章の1節からお読みします。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老立法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。イエス様はあの宗教学者たちに尋ねられた時にもその通りですとここだけ答えました。そして再びこのローマの総督であるピラトが聞かれた時にもその通りですと答えました。3節、そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねて言った。何も答えないのですか？見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。夜が明けるとすぐにこの宗教指導者たちはイエス様をローマの総督ピラトのもとに連れて行き引き渡しました。普段は互いにこの対立し合っていたユダヤ人指導者とローマの支配者たちです。しかしここでイエス様を罪に定めるという、ここで利害関係が、互いの利害関係が一致したんですね。ユダヤ人指導者たちはイエス様が自分のことを神の子としてことごとく自分たちの教えを覆す、いわば目の上のたんこぶのような存在でした。正攻法でイエス様を亡き者にしたかったんですね。一方このローマの総督ピラトはこのローマの属州であるユダヤ地方を賢く治めるために民衆のこの関心を買いたかったんです。この唯一神を信じるユダヤ地方に住むユダヤ人の民を治める、その民を扱うのは扱いづらい、ユダヤ地方には誰も赴きたくない、そんな定評がローマの帝国の中にあるほどだったんです。ですからこのユダヤ地方を賢く治めるためにピラトはこの民衆の関心を買いたかった。両者の利害関係が一致する中でイエス様はこの十字架の不当な裁判を受けます。ここでもイエス様はどんなに不利な証言をされても一つも答えませんでした。訴えられた者が何の反応も示さない、これはあまり見ないケース、今までピラトもそのようなケースをあまり見ない、めったにないことなので、ピラトは沈黙するイエス様に対してとても驚きました。この時ピラトは宗教指導者たちがイエス様に罪があるからではなくて自分たちの目論みのために殺すために法廷に連れてきたんだということを悟っていました。それがピラトには分かっていました。そしてピラトの頭によぎっていたのはこの杉越の祭りには一人だけ囚人を赦免できるということでした。ここで総督の権限で囚人をこの解放することを提案したら民はイエス・キリストを選ばないだろうということもピラトは予測していたんです。ピラトは民衆の関心を買う そして自分の立場を守るために最もらしく振る舞って、この複雑な裁判から手を引きながら自分の政治的な立場を固めるようにことを運んだんですね。一方では群衆を満足させる、一方では自分の立場も固める。結局ピラトは群衆の関心を買うために、正しく裁きを行う権限のあるものであったにもかかわらず、それを歪めてイエス様を罪に定めてしまいます。今朝私たちもこの使徒信条を告白しました。ポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、それはこのことです。本来であればピラトが正しく裁くことはできましたけれども、彼は保身のためにそれをしなかった。6節からお読みします。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいった。群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれと言うのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし祭司長たちは群衆を煽動して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよと言うのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って、後十字架につけるようにと引き渡した。第3番目はバラバかキリストか。イエス様の死刑判決と引き換えに釈放された男の人がいました。死刑囚のバラバです。ピラトは内心ではこのバラバこそ十字架につけられるべき人物であると知っていました。しかし何の罪もない主イエス様が群衆の自分勝手な叫びで、またピラトのこの自己保身によって十字架につけられるはずだったバラバが許されて釈放されたんですね。イエス様の身代わりによってもたらされた命でした。イエス様は何も十字架にかかるその罪を犯していなかったのに、その十字架にかかることになったために、あの用意されていた三本の十字架の一つにイエス様がかかることになったんです。囚人バラバはイエス様が身代わりになったので解放されました。バラバ自身はこの悪行の数々を重ねた自分がまさかこの恩赦を受けるとは思ってもなかったと思います。自分が選ばれるなんてみんなが知っていたんです。自分が殺人犯だっていうことにもかかわらず、自分が許された、どんなにか驚いたと思います。 このバラバは私たち自身の姿にも重なります。さすがにバラバほど悪いことはしていないかもしれないですが、大きい罪も小さい罪も罪は罪、このバラバは私たちの姿でもあります。イエス様が十字架につけられて死刑になったことによって、その命と引き換えに罪許されて生きるものとされたこのバラバの姿は、主イエス様の十字架の死によって私たちにもたらされる救いというものを象徴的に描き出しています。バラバは暴動と強盗と強盗と殺人の罪で捕らえられた人でした。十字架の刑につけられる予定でした、バラバにしてみたらば釈放されるなどということは考えてみなかった。そんなことは起こるはずがありませんでした。ところが自分が釈放されて、代わりにあのユダヤ人の王と言われたイエス様が十字架につけられることになった。バラバは一方的な恩赦によって釈放されることになったんです。当然刑罰を受けるべきものでしたけれども、彼は何もしませんでした。何も努力もしないし、何もしなかったけれども釈放されたんですね。受けるべき刑から、このバラバは私たちのクリスチャンの罪許された罪人であるクリスチャンの姿に重なります。皆さんがこのバラバだったらこの時どう思うでしょうか。驚きとともにどんなふうにこの許されたことを受け取り感じるでしょうか。ああラッキーだった、これで晴れてまた自分は好き勝手なことができると思う人もいるかもしれません。あるいは自分の身代わりになったあの人のこれからはどうなるんだろうかと身を案じるかもしれません。その応答は様々だと思います。聖書は義人はいない一人もいないと言っています。罪のない人はいない一人もいない。罪人の私たちは多くの許されない罪がありましたけれども、イエス様の十字架の刑によって罪が許された、永遠の刑罰から解放されました。そしてそれだけではなくて、神の国に入ることができるようなものとしてくださり、神様との交わりが回復されて、神の作品としての生き方をすることができるような祝福を受けるものと作り変えられました。誰でもキリストの地であるならば、その人は新しく作られたものですと。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりましたということ。それが信じた者の身に起こるんですね。第一ペテロの3章18節、もうアウトラインの裏面にありますので一緒に読みましょう。第一ペテロ3の18、はい、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。正しい方が悪い人の身代わりとなったのです。それは肉において死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。イエス様がそこで何も弁明しなかったのは、イエス様がこのあざけられても十字架から降りなかったのは、このためでした。釈放されたバラバ、自分のこの身代わりとして十字架にかけられることになったイエス様を 興味深げに追ったんではないかと思います。バラバのこの後のことは書いていません。この後あの自分がかかるはずだったあの十字架を背負ってあのイエス・キリストという方がゴルゴダの丘にまで鞭打たれながら血を流しながら茨の冠かぶって向かわれた、その最後の結末まで見ようとバラバは追ったかもしれません。もしバラバがイエス様の後を追っていったならば、どんな思いでその姿を見つめ続けていたでしょうか。本当だったらあの十字架に、荒削りのあの木に両手を広げて釘で打ちつけられるはずだったのは自分でした。しかし自分は見る側にいて、その代わりにあのイエス様が両手に釘が打たれた、そして晒し者にされました。そこでイエス様を罵倒する声が飛び交うんですね。お前が救い主だったら、自分が救い主だったら十字架から降りて自分を救ってみろ。もし自分が囚人だったら、もし自分が罪があって十字架刑にかからなければならない罪人だと分かっていたら、その言葉を、身代わりとなった人に投げかけられるその言葉をどんな思いで聞くでしょうか。自分が救い主だったら救ってみろ、十字架から降りてみろ。そのような罵声が投げかけられる中、今度は十字架の苦しみの中にあるイエス様の声が聞こえてきます。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。なぜそんな祈りができるんだろうか。人事ではない、自分がもしあそこにかかっていたならば、そんな言葉が自分の口に上るだろうか。身代わりとなった方がそのような祈りを捧げ、また取りなし祈られた姿を見て、バラバが改心したかどうかは分かりません。そしてそれは私たちも同じではないかと思います。自分の身代わりになってくださった方がおられたと知ったとしても、そのことについて全ての人が感謝するとは限らない、改心するとも限りません。ああラッキーだった、これで解放された、これで自分の好きなことをしようと思う人もいるかもしれません。イエス様にとってみれば、まあ、なんと寂しい残念なことかと思いますけれども、このイエス様が身代わりに十字架にかかってくださったことを感謝して改心する、喜んでそのことを心にお迎えする人のためだけにイエス様は十字架にかかったのではなかったんです。すべての人のためにイエス様は十字架にかかられました。自分からくるりと背を向けて楽しい場所に出向いていく、そのような人を見つめながらも、イエス様はその人のためにも十字架にかかられました。改心してもしなくても、感謝してもしなくても、すべての人の罪を許すためにイエス様は十字架にかかられました。 ローマ書の3章23節24節も一緒に読みましょう。はい、すべての人は罪を犯したので神から栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより主キリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。バラバラに良いものは一つも見出されませんでした。けれども彼は無償で許しを受けました。このロマ書の言葉にもあるように、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに私たちも義と認められるのです。罪がないものとして認められるのですと。今朝皆さんはこのお方を心にお迎えしていらっしゃるでしょうか。まだはっきりとわからないというその方は、このイエス様の受難通られたこの姿を巡らしながら、そして許されたバルバの姿に自分自身を重ねてみてください。御言葉に応答して今それぞれに祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたがこの地に人として送ってくださったイエス様を心から感謝いたします。イエス様、あなたが十字架の苦しみと死を拒まれなかったからこそ私たちの救いは実現しました。私たちの罪の身代わりとなって私たちが負うべき罰をあなたは黙って進んで受けてくださったことを感謝いたします。釈放されたバラバは自分がかかるはずだった十字架にイエス様が釘付けにされて、そしてそこで祈られた祈りをどんな思いで聞いたでしょうか。私たちもこのことを聞き知りますが、自分の身代わりとなった方がおられると知っても、それがなかなか心に響いてこない、そのような時もあるかもしれません。でもイエス様、あなたは変わらずに、私があなたの罪を担ったのだと、あの十字架から祈られた祈りのように毎日のように私たちに語ってくださっています。そのご愛をこの朝も受け取って御前に応答して祈らせてください。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人の身代わりとなったのです。それは私たちを神のもとに導くためであったと、この御言葉を握りながら、すべての私たちの罪が、また死が、病が、あの十字架につけられたことをいつも見上げながら、イエス様の十字架のもとに荷を下ろし続けて歩むことができるように、この一週間一人一人の歩みをお導きください。またまだこのお方がはっきりとわからない、祈り求めている方々のうちにあなたが明確にお語りくださって、イエス様を心にお迎えすることができるように助けてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。